BKS トークライブショー。今日は、久米さゆりさんの楽屋に伺ってお話を伺おうとしています。今まさに、相模原市民クリスマスのステージを終えたところにお邪魔しました。今日はありがとうございます。
はい、こちらこそお世話になりました。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地元の隣での相模原のクリスマスコンサートということでしたけど、
はい。はい、
どうでしたか？
いや、やっぱりこう、同じ、風を感じているというか、同じ空の続きだなっていう感じで、すごい遠い、地方に伺って行ったりとか、違う県に行く時よりも、いい意味ですごくリラックスさせていただいて、お客様もすごいあったかくって、はい、多分同じ街の人だよねっていう感じで受け入れてくださったんで、楽しくさせていただきました。
私いつもステージとかだと、
はい、
もういつ寝るかっていう感じなんですけど、
はい、
今日は寝る暇がなくて、
よかったです。
楽しませてもらいました。
はい、ありがとうございます。
とてもこう、肩の力の抜けたステージのような感じがして、
はい、
はい、リラックスされていたのかなと思いますけど。
そうですね。はい。なんか教会でコンサートするときもそうなんですけども、こう、まあ、音楽奉仕者っていうか、歌う側とか喋る側が、やっぱり、ちょっと緊張 してるとお客様の方がもっとなんかキリスト教のものだとか教会の方に誘われたコンサートだからっていう感じでさらに緊張して皆さん聞いたりされるのでなかなか一緒に歌ってくださいとか言っても歌ってくださらなかったりとかってそういうのも何度も体験してるのであやっぱ自分がなんかこう楽しませていただくことが大事なのかなとやっと思えるようになりました。
で、今回は隣の町から来たおばさんが歌いますっていう。
そうですね、普通のおばさんが歌いますっていうスタンス。
いやいや、もう本当にね、嬉しかったです、私たち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
で、今回、東北のね、
はい、
支援のことを、まあ、コンサートの中では触れられなかったので、
はい、
まあ、ぜひ皆さんに知っていただきたいとも思うし、はい、2年半経って、はい、どんな現状になってるのかなっていうのも、
はい、
伺いたいなと思ってるんですが、
はい、
そのことで少し分かち合ってもらえますか？
はい。ですね、とにかく3.11 の後に、うん、あの当日は、息子と私は、自宅にいたんですね。やっぱ東京でもかなり、揺れて、とりあえずこういう大きな地震は体験したことないぞっていうぐらいの、まあ、恐怖感というか、怖さもあったんですね。で、その、収まったすぐ後に、まあ、皆さんもよくご覧になっていたような、津波の映像とか、例えば、原発が爆発するような映像を、まあ、テレビでずっと見ていまして、で、息子と二人で見ていて、見てるだけでいいのかなっていう思いがあったんですね。でも、何も大きなことができないし、でももちろんクリスチャンだからね、教会行って、皆さんと一緒に祈ることができるから、まあ、祈ることっていうのが一番大きなことなんだなっていうことは、もちろん分かっていたんですけど、でも、テレビを見ながら、祈ってるだけでいいのかなっていう思いがだんだんふつふつとしてきてしまって、一週間経つか経たないかぐらいの時に、じゃあ、とりあえず誰かに相談してみようと思って、まず東北出身のアーティストの方で、やっぱりすぐ声がかけられる方っていうと、矢渕誠さんだったんですね。で、矢渕さんに、まず電話しちゃったのかな。電話とかメールで声をかけて、で、あとはゴスペル音楽院でお世話になっていたので、学長の佐々木ジョシュア先生ご夫妻にも声をかけさせていただいて、なんか、できないんでしょうかっていう感じだったんです。だから気持ちよく、わからないけどやってみようみたいな感じで、矢渕さんご夫妻と、ジョシュア先生ご夫妻と、スタッフの方が、集まってくださって、わからないけどなんかできるはずだみたいなことで、東北応援団ラブイーストというのが、まあ、自然に、生まれたというか、いう感じなんですね。
はい。実際にはどんな風にして、
はい。
まあ支援と言っていいのか分かんないんですけど、はいはい、されてきたんですか？
ですね、最初の1年間は、もう自分たちはアーティストだとか、音楽をやってるとかなんていうのも何もそんなこと通用しない、世界ですよね。なので、もう最初は、瓦礫の撤去とか、お家のお掃除とか、そういうことを中心にやっていたんですね。で、私は現地になかなか行けなくって、ずっと東京の方にいたんですけれども、ゴスペル音楽院の、今、ワーシップジャパンっていう名前ですけれども、ワーシップジャパンの学生さんたちが、ジョシュア先生と一緒に、トラックなんかで行ってくださって、お家の片付けをしたり、瓦礫の撤去をしてくださったりとか、していました。で、矢渕誠さんも、やっぱり東北の方なので、すごくこう、まあ、土地感もありますし、 まあ、地元のことをよくご存知なので、一緒に行ってくださって、もう本当に矢口さんもあんなに素晴らしいシンガーの方なんですけども、もう歌うなんていうことじゃなくて、本当に片付けるところからやって、くださったんですね。で、大きな多分団体とか、大きなそういうメディアの方たちが、たくさんお金を使って、たくさんのこう、スタッフを使って、大きな支援ができるとしたら、やっぱり東北応援団は、本当に一人が一人で、一人が一家族っていう、一人のこう出会いを大切にしていく、そういう支援ができたらいいですね、ということで、最初からそんなスタンスだったので、漁師さんの一家族の、方と、すごく親しくさせていただいて、で、そのご家族の方たちが、じゃあ、あっちもあるよ、こっちもあるよ、っていうことで、教えてくださって、まあ、何家族かとこう、出会わさ、させていただいて、お掃除したりとかっていう。もう一年間大体そういう、はい、形だったんですけど、はい。
それがだんだん変わってきたんですか？
そうですね。結局、まあ、ある程度片付いてきたら、次に何が必要なのかなっていうことを、まあ、いろいろ専門家の方とか、もちろん大きな団体の、サマリタンパースの方とか、まあ、クラッシュジャパンの方とか、いろんな方に伺って、聞いたんですけども、もう次はやっぱり、こう、物資とか、瓦礫の撤去とか、そういう物質的なことではなくて、もうちょっとこう、精神的な部分、ご家族亡くなった方のケアとか、それから、そろそろ音楽を聴いたりとか、絵を見たりとか、そういう、気持ちに穴が開いたところに、埋められるものっていうのを皆さんが欲してると思うから、だから例えばそこでコンサートをやったりとか、何か、子供と一緒に絵を描いたりとか、そういう活動も喜ばれると思いますよっていうことを伺ったので、じゃあいよいよ、まあ、自分たちが何かできるものを使ってもらえるのかなっていう、今まだそのスタートした段階なんですけども、まあ、岩渕さんが、音楽の種まきを東北でできたらいいねっていうことで、うん、で、その音楽の種はどんなことでもよくって、例えば、楽器なんかが全部こう流されちゃったりとか、経営が難しくなってしまった音楽教室とか、いろいろあるんですけども、そういうところのお手伝いができないかな、みたいなところから、もう今、本当に第一歩一歩なんですけども、ウクレレ教室というのを釜石で今、スタートしています。はい。
久米さん自身は、向こうに行かれたりして、はい、どんな関わりをされたことがあるんですか？
ですね、気仙沼の、ホープセンターに行かせていただいて、風間先生という、進学校の時の先輩なんですけども、が、まあ、先生をされていて、で、そこをずっと、オーガナイズされているので、気仙沼の方に行かせていただいて、仮設住宅と、あと、みなし仮設っていうか、仮設じゃないんです。仮設とみなされているというようなところからに住んでおられる方もいらっしゃって、まあそういう方たちに、ホープセンターに来ていただいて、まあお茶を飲んだり、コンサートを聞いていただいたりっていうような、あんまりこうかしこまった感じじゃなくって、ちょっとお茶飲みに来たついでに、なんか、久米さんって人が歌ってるよみたいな、で、人昔なんか、歌手だったみたいよみたいな感じで、この夏はコンサートをさせていただきました、はい。
どうですか ?2 年半経って、その最初に、ああ、何かできないかなっていう思いから、
はい、
今になって振り返ってここまで来て、久米さん自身にもどんな心境の変化がありました？
そうですね。なんかね、最初は、何もできない、やっぱり大した大きなことはできないんだっていうような、気持ちもあったんですよねっていうのは、やっぱり新聞さんとかマスコミさんとかを通しても、こういう方たちが、何億円とかもう何千万円っていう、寄付をされましたとか、こんな大きな規模で、こんな素晴らしいコンサートをされましたとか、もうそういうこう、何をやったかっていうような、ことをたくさん伺っちゃったので、やっぱり、小さなグループで、また、キリスト教って本当に、日本の中ではね、決してメジャーではないと思うので、なんか教会ができることってまだまだそういうところに足りないのかなとか手が届かないのかなっていうような気持ちも最初はあったんですけど、でも出会わせていただいた方たちがいやそういう大きなこととかすごいそういう派手なことはどなたも望んでらっしゃらないってことがやっと分かって、 話聞いてくれればいいんだよっていうような、あの、方とか、あとは、あの、一緒に好きな歌を、まあ、歌ってくれればいいんだよとか、あ、なんかこう、大きなことをやろうとしてたことがすごい間違いだったんだなっていうことも、結局、遠くの皆さんから教えていただいて、で、あの、そういうこう、つながりの中で、私は、あの、今、大船渡っていうところで、あの、お父さんとお母さんが、津波で流されてしまって、あの、お兄ちゃんと、あと妹さんだけ二人残ってしまったっていう、あの、まあ、坊やなんですけども、まあ、あの、親戚の方のところにね、あの、預けられていらっしゃるんですが、まあ、そういうファミリーの方と、あの、出会わせていただいたんですね。で、あの、文通とか、まあ、メールとかでやり取りをしているんですけれども、まあ、たくさんの問題もあるし、寂しさもあるし、傷もたくさんあるんだけれども、でも、こう、出会わせていただいて、メールでやり取りしていく中で、あ、お兄ちゃんが小学校卒業してね、中学入ったとか、あ、あの、あ、部活がなんか始まっているとか、っていうことを聞くたびに、なんかこう、3.11 後に出会った方なんですけども、不親戚の、あの、坊やみたいな、あの、お父さんお母様もなんか自分の、それ東北に、私は親戚はないんですけども、でもなんか親戚の一ファミリーみたいな気持ちになっても、こうやって、あの、2年間お付き合いさせていただいているので、それがすごく嬉しいことです。うんうん、
これから例えばこう、7、8年かな、10年かなして、うんうん、その子が成人式を迎えるようなね、うんうんうん、そういう時に、こうどんな関わりをしていたいですか。
そうです。今と同じようななんかこう東京にいるおばさんじゃないんですけども、まああの自分の息子ももう一人っ子なのでね、弟じゃないんだけどなんかそんな気持ちであの彼も感じているようなので、まああの東京のあの親戚のおばさんファミリーとしてずっと関わっていけたらいいかなと思ってます。
うん、じゃあ最後ですけれども。はい、ね、東北の、まあ、いろんな中にある方々が、このクリスマス、どんな風にね、クリスマス迎えてもらえたら嬉しいですか？
そうですね。多分クリスチャンじゃない方でも、あの、また宗教とかあんまり興味ない方でも、日本の中でクリスマスってやっぱすごい楽しい時だと思うんですよね。で、その、なんか楽しさの、楽しさどこから来るのかなっていうことを、もし機会があれば、あの近くに教会の方がおられたら、あのクリスマスイブに出かけていただけるとか、教会に行っていただけたらすごく嬉しいんですけども、でもそんな機会が全然なくてもね、やっぱりクリスマスっていうのはすごく、あの聖書に書いてあるように闇がこう光によって照らされるっていう意味の、そういう時代のことだと思うので、うん、遠くのね皆さんにも、あの私たちにも同じように闇はいつもありますよね。あの、うまくいかないこととか、生活の中での苦しさとか、なんかこう、心配とか不安とか、でも必ずこう光が差してくるっていうことを、うん、このクリスマスでもう一度思い出してもらえたら、うん、一緒に思い出したいなと思います。皆さんと一緒に。
そうですね。本当にそうですよね。
はい。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
久米さゆりさんでした。